おはようございます。聖書と福音の時間です。都会では見なくなりましたが、水のきれいな田舎ではホタルの飛ぶ季節、闇に輝くホタルの光は本当に美しいですね。闇が深まれば深まるほど光は輝くもの、希望と似ています。問題に飲み込まれてしまうような希望は本物ではありません。あなたは本物の希望をお持ちですか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。今から10年ほど前、愛知県で起こったことです。50代の女性の方が自宅で倒れました。家族に発見されて病院に運ばれ、救急処置がなされましたが、心臓停止。そこで人工呼吸器をつけ、心臓マッサージが行われましたが、心拍は戻らず、約30分後に医師が死亡を宣告したのです。ところが、医師が病室を離れた約20分後、家族が女性が息をしていることに気づきます。その後、意識も回復、脳への障害やその他の体の異常も見られなかったそうです。病院の院長が、患者や家族に迷惑をかけたとお詫びしていましたが、そんなお詫びでしたら喜んで聞けますね。さて、十字架にかけられて無残な死を遂げたイエス・キリストが死後3日経って蘇ったということを聞かれたことがあるでしょう。このイエスの復活は、先ほどお話した女性の蘇生とは意味が違います。その女性が今も健在であるかはわかりませんが、いずれは死を迎えなければなりません。彼女の場合は、死亡を宣告された肉体の命が一時的に、奇跡的に回復したという意味です。しかし、イエスの場合は、新しい命を与えられて、外見は以前とよく似ていたものの、新しい体を持って人々の前に現れたというのです。死後3日経ってからの復活？信じられない。これだから聖書は信じられない。と思う方も多いと思います。私もかつてはそうでした。そこで今日はイエスの復活を考えるとき、押さえておくべきポイントを3つ考えていきましょう。次のような聖書の言葉があります。あなた方がこの方を引き渡し、命の君を殺しました。しかし、神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。第一に、イエスの復活は創造主なる神が行われたということです。ここで言う神は、人間に命を与えた創造主です。この天地万物を創造された偉大なデザイナー、そして偉大なメーカーなるお方です。スタップ細胞のことでは、いろいろな議論が巻き起こりました。スタップ細胞という万能細胞を作ることができるのかが問題になっているのですが、ちょっと考えてみてください。私たちは皆、一つの細胞である受精卵から始まり、万能細胞の状態を経て、60兆の細胞を持つ体に成長してきたのです。細胞分裂を繰り返し、あるものは筋肉となり、あるものは骨や歯となり、体の様々な器官、臓器に変わっていく見事なシステムを私たちは持っています。これが偶然にできるでしょうか？それを設計し、作り、動かし始めた知恵に満ちた方がおられるはずです。それを聖書は、創造主と紹介しているのです。実はこの体とて目に見える物質に過ぎません。目に見えない霊の部分、命の部分はもっと奥深いものであると言われます。それを作られ、一人一人に与えられたのも創造主なのです。この神が十字架で死なれたイエスに新しい命を与えられたと聖書は語っています。私たち人間は母の胎の中で形作られ、神から霊を与えられて人となりました。イエスは死後、神から新しい霊を与えられました。命の作り主である方が 死んだイエスにもう一度新しい命を与えようとされたんです。であれば、蘇って当然ではないでしょうか。イエスは神の力によって蘇らされたのですから、ありえないという人間の思いは吹き飛ばされるんです。第二に、イエスの復活は聖書の中で予言されていた印だったということです。聖書は偽物の救い主もたくさん現れると警告しています。偽のキリストと本物のキリストを見分ける手段、それが復活したかどうかなのです。死を突き破れない者が死の問題を解決することはできないでしょう。イエスは復活により死の問題を解決できる救い主として公に示されたのです。時々家に贈り物が届きます。その荷物が届く前に贈り主から連絡をいただくことがあるんですね。突然何事だと思われないように送った理由や中身について説明をしてくださるのです。突然いただくのも楽しいものですが、来るのが分かっていて待つのもなかなかいいものです。イエスの復活という人類へのプレゼントについても、イエスが生まれる遥か前から旧約聖書の中で説明されていました。またイエス自身も自分が死んだ後に復活するということを予言されました。しかし、あまりにも突拍子もないことなので、それを聞いた弟子たちは信じることができませんでした。予告通りイエスは殺されてしまったから、次に予告通りイエスは蘇ると弟子たちには思えなかったのです。彼らが復活の予言を理解し、イエスの復活を信じたのは目の前にイエスが現れてからです。イエスの復活は人間にとっては想定外のことでしたが、神にとっては想定内のことだったのです。第三に、イエスの復活こそ初代クリスチャンたちが伝えたメッセージの中心だったということです。イエスの弟子たちはイエスの偉大さを補うためにそれらしいエピソードとして復活の話を付け足したのではありません。また、みんなの心の中で生きていていつまでも忘れられないというように本物の肉体の復活ではなく人々の心の中のことを表していると考える人もいます。しかし、聖書はそのようなフィーリングの世界の話をしているのでもありません。人が死後3日目によみがえるということは、今の私たちにはオカルト映画の中の話ぐらいにしか受け止められませんね。しかし、信じにくいという意味では、今も昔も変わりません。信じさせたければ、そのような話を前面に持ってこない方がいいのです。しかし、弟子たちにはできませんでした。その信じにくいことを目の当たりにしたからこそ、弟子たちは命を懸けるだけの確信が与えられ、証人となったのです。イエスの十二弟子のうち、ヨハネは迫害を受け、島流しに遭い、過酷な日々を過ごしました。彼以外の弟子たちは、このメッセージを伝えたために殉教しました。数え切れないほどのクリスチャンたちが拷問を受け、悲惨な殺され方をしました。しかし、自分たちの語っていることを撤回しなかったのです。そのメッセージの中心は、イエスは本当の救い主。私たちの罪のために十字架で死なれ、死を突き破って3日目によみがえられた、ということだったのです。このイエスに信頼する者は、罪の許しとイエスが受けた復活の命のプレゼントを受けることができます。ぜひ皆さんも、この本物の救い主、イエス・キリストを信じて歩んでください。心からお勧めいたします。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。